番トピックス、町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。金剛は12台あります。 2-1 ブランドメッセージ、子育てするなら大都市よりも大東市。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。アクティブスクエア大東、並行となった小学校が公民連携の手法で生まれ変わり、さまざまな体験ができる場所となっています。今回は子育て世帯におすすめの楽しみ方を紹介します。駅から歩いて行けて、子どもも大人も楽しめるスポットはないかな。大東市なら、駅から徒歩5分で行けるアクティブスクエア大東がおすすめ、と大トン。時間は午前9時から午後9時。場所は、富古の 3-28-3。最寄り駅は JR 野崎駅で、四条縄手警察署の横にあります。電話 0570-001-962。QR コードが出ています。おすすめポイント。1. お腹と心を満たすグルメ。昨年11月にパン屋ノアガーデンがオープンしました。国産小麦と地域食材にこだわっていて、一番人気はホワイトチョコレート入りコーヒーパンです。なお、大東を探せの今月のプレゼントとなっています。応募詳細は28ページ。他にも家族や友達と手ぶらバーベキューができる企画もあります。2. 思いっきり体を動かせる。体育館やグラウンドでサッカーやバレーボールを楽しむことができます。ヒップホップダンス教室も好評です。3. 心に残るイベント。月に一度の保護猫譲渡会では、新しい家族と運命の出会いをした人もたくさんいます。今後、パン作り教室なども予定しています。問い合わせ、公民連携推進室。電話、870-0516。 2-2 武者行列関連イベント参加募集。3月7日開催の三好長慶公武者行列 in 大東に向けた関連イベントの参加者を募集します。申し込み不要。ワークショップ、武者行列当日に使用する小旗の作成やポップ、くす玉作成などイベント準備を行います。出入り自由。1月15日木曜日、午前10時から午後5時、野崎参り公園にて。チャンバラ決戦。武者行列当日に会場内ステージで、ゲーム用の刀を使用したチャンバラ決戦を行います。3月7日土曜日午後2時、北条公園にて。対象は7歳から60歳、定員は40人。問い合わせ、観光振興課、870-0442。 2-3 市民レポーター募集。広報誌の彩りレポートに掲載する記事の取材・写真撮影をしていただける人を募集します。なお、障害保険の加入あり。対象は16歳以上の市内在住在勤在学者。定員は10人。選考あり。任期は4月1日から来年3月31日。謝礼は年1万円。申し込みは1月31日消印有効までに、 郵送かメールで、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機、自身で撮影した写真を添えて秘書広報課へ。問い合わせ、秘書広報課、電話 870-0403、 メールアドレス koho-kocho@citydato.lg.jp、 また QR コードも出ています。 2-4 健康と地域の安心を推進。12月8日に日本生命保険相互会社京阪支社と市民の健康増進や安心安全な地域づくりを目的として包括連携協定を締結しました。主な連携内容、文化スポーツ振興に関すること、日本生命所属アスリートによる車椅子バスケットボール体験など、子どもから大人まで楽しめるスポーツイベントの実施を予定。地域の安心安全に関すること、安否確認や見守りが必要な高齢者を早期に発見し、必要な支援につなぐ地域の安心見守り活動の推進。問い合わせ、公民連携推進室、870-0516。 2-5 申告の準備はお済みですか？所得税の確定申告は税務署で。6項目あります。1、質問は電話かインターネットで。対面による一般的な内容の税務相談は行いません。電話相談センター、国税庁ホームページのタックスアンサー、チャットボットをご利用ください。問い合わせ、門間税務署、電話 0669090181、 自動音声案内1番電話相談センター。 2、 インターネットで確定申告を。収入を入力するだけで自動計算され、自宅から申告書を送信できます。問い合わせ、ヘルプデスク、電話 0570-01-5901。 3、 確定申告会場は森口門間商工会館。2月16日月曜日から3月16日月曜日までの平日午前9時から午後5時。ただし、申告相談の受付は午後4時まで。3月1日日曜日は開設。 LINE で事前予約できます。場所は門間市殿島町 6-4。 持ち物は申告に必要な書類、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知、電卓、マイナンバーカード、4桁と6文字から16文字のパスワードも、スマートフォン、また申告書は郵送提出もできます。還付申告は事前に提出できます。2月15日までの申告相談は門間税務署で行います。予約が必要。問い合わせ、門間税務署、0669090181。 4、 年金所得者の還付申告相談会場、2月5日木曜日、6日金曜日の午前9時30分から午後3時まで。ただし、6日は正午まで。市民会館キラリエホールにて。対象は 相談予約券当選者、申し込み問い合わせは1月7日筆着までに郵送かファクスで、件名担付申告相談会場事前予約、住所、氏名、生年月日、電話番号、相談希望日を記載して課税課市民税グループまで。電話870-0418、ファクス870-9262。5、イオンモール市場縄手で還付申告。1月28日水曜日から30日金曜日までの午前10時から午後4時まで。場所は水のコート。定員は50人。予約優先。持ち物は申告に必要な書類、スマートフォン、マイナンバーカード、4桁と6文字から16文字のパスワードも。申し込みは公益社団法人門真納税協会、電話06-6908-0631。6、医療費控除の申告には医療費控除の明細書が必要です。適用を受ける人は明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。次は、個人住民税の申告は市町村で。申告が必要な人。対象は1月1日現在市に住所がある人で、1、給与所得者のうち次の A、B に当てはまる人。 A、給与所得以外に所得があった人。 B、 勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人。 2、年金所得者のうち控除を追加する人。申告をしなくてもよい人。対象は、1、税務署に所得税の確定申告をする人。2、前年中の所得が公的年金など雑所得のみで、65歳以上で収入金額が155万円以下の人、64歳以下で105万円以下の人。なお、年齢は1月1日時点。3、所得が少なく個人住民税がかからない人など。ただし、行政サービス利用のために申告が必要な場合があります。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418。次は、事業主の皆さんへ。3項目あります。1、給与支払い報告書などの提出期限は2月2日。給与支払い報告書は各市町村に、源泉徴収票、支払い調書、法定調書合計表は税務署に提出してください。e-Tax で提出もできます。問い合わせ、給与支払い報告書は課税課市民税グループ。870-0418。源泉徴収票などは門真税務署。06-6909-0181。2、給与特別徴収のお願い。事業主は特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことになっています。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418。3、焼却資産の申告は2月2日まで。事業に使用している焼却資産がある場合、 毎年1月1日現在の所有する資産の内容を申告してください。対象者には申告書を送付済み。届いていない人や新たに事業を始めた人はご連絡ください。焼却資産の例。構造物には門、塀、緑化施設などの外構工事、舗装路面、看板など。機械装置にはコンベア、工作機械、冷凍冷蔵設備など。車両運搬具には大型特殊自動車など。工具、器具、備品には、パソコン、工具、事務用備品、冷暖房機器、理美容機器、医療用機器など。問い合わせ、課税課資産税グループ、870-0420。2-6、秘書広報課。ここが腕の見せどころ。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というさまざまな取り組みを紹介します。雑誌広報会議で紹介されました。9月号の国勢調査特集が、広報の実務者向け専門誌広報会議の連載記事、自治体広報誌の切り口注目テーマで紹介されました。各自治体が国勢調査をテーマにした特集を取り扱う中で、特に調査の重要性が分かりやすくシンプルにまとめられている点で高く評価されています。これからも皆さんにより分かりやすい紙面作りを目指していきます。9月号の紙面とともに QR コードが出ています。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。 2-7、産業経済室、ここが腕の見せどころ。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というさまざまな取り組みを紹介します。地域で人材育成、ものづくりカリキュラム。市では商工会議所、大阪産業大学と連携し、地域ぐるみで人を育てるという考えのもと、人材育成に関するさまざまな事業を実施しています。中でも、大東同期キャンパスものづくりカリキュラムは、製造業を対象に、ものづくりを基礎から学び直すことを目的に実施しています。切削加工の切削条件の決め方セミナー。工作機械の見学や、切削条件の選定方法を学ぶ。2月20日金曜日、午後1時30分から3時30分。大阪産業大学にて。講師は大阪産業大学システム工学部教授榎木さん。対象は大東商工会議所会員企業か市内事業所の従業員。定員は10人、費用は2000円。申し込みフォームの QR コードが出ています。問い合わせ、産業経済室、電話870-4013。 2-8、市が発行する文書の文字標準化。住民票の写しや市が発送する郵送物の宛名などに用いる文字が全国的に統一された行政事務標準文字に変わります。なお、各システムで対応時期が異なります。字体は同じだが、字形、デザインが変わる例が紹介されていますが、省略します。QR コードが出ています。問い合わせ、 デジタル推進課800-6178 2-9 教育委員会ここが腕の見せ所あまり知られていないけれど実はここがすごいんですというさまざまな取り組みを紹介します。不登校支援を充実教育支援ルームを全校に設置誰一人取り残さない教育環境の実現に向けて教室に入りづらさを抱える子を支えるための校内教育支援ルームを市内全校に設置しています。全国的に校内教育支援ルームの設置率は約 46.1%。 文部科学省調査令和6年7月時点であり、市内全校への設置は全国的にも先進的な取り組みです。教育支援センターボイスキッズプラザ2階にある不登校支援のための施設で ICT 活用支援、家庭訪問、相談支援などの個別支援を行っています。校外支援ボイスと校内支援各校ルームの2層体制が整備され、子どもたちの状況に応じた最適な支援を提供できるようになっています。問い合わせ指導人権教育課 870-9104 2-10小中学生弁論大会。昨年11月14日に小中学生弁論大会を開催しました。弁論の部では小学生852人、中学生2094人の中から選ばれた8人が心を言葉に伝えたい気持ちをテーマに熱く語りました。1分間スピーチの部では各小学校の5年生から1人計12人の代表者が自分の学校の特徴や自慢できることを紹介しました。また各小学校の4年生から1人計12人の代表者による作文展示の部は11月8日から24日まで市民会館で展示しました。弁論の部受賞者純不動継承略市長賞久保遥市城北小学校森本太郎諸福中学校市議会議長賞泉実り住の堂北小学校寺口美宇南郷中学校教育長賞山本夏樹三賀小学校田村美音北条中学校大東ロータリークラブ会長賞江藤明人北条小学校大西理沙住の堂中学校。問い合わせ教育企画室800-8100 2-11調べる学習コンクール受賞者図書館を使った調べる学習コンクールは全1562点の応募があり37点の入賞作品が選ばれました。上位25作品は全国コンクールに出品されます。受賞者は次の皆さんです。純不動継承略市長賞小学生低学年の部岩垣彩子灰塚賞小学生中学年の部田中作也住の堂北賞小学生高学年の部増本葵、住の堂北賞。 中学生の部、西井ゆず、谷川中。大人の部、岡崎拓也。市議会議長賞、小学生低学年の部、田中琴葉。墨の道北賞、小学生中学年の部、岩垣卓、灰塚賞。佐川春彦、四条北賞。小学生高学年の部、山崎理央、南郷賞。中学生の部、引地南、谷川中。大人の部、1名の受賞者あり。教育長賞、小学生低学年の部、岩崎椿、南郷賞。小学生中学年の部、岡本光大、北条賞。小学生高学年の部、堀内春馬、日野賞。中学生の部、奥村七海、谷川中。図書館特別賞、小学生低学年の部、川崎真帆、墨の道南賞。倉本恵美香、墨の道北賞。小学生中学年の部、野口みのり、泉賞。中江修正、福子の賞。佐田桃香、日野賞。谷口達樹、諸福賞。小学生高学年の部、浜崎里奈、諸福賞。橋本翔太、灰塚賞。西井うるみ、墨の道北賞。山本篠葉、四条北賞。中江美希、福子の賞。優良賞、小学生低学年の部、坂上翔、四条北賞。森本智也、福子の賞。小学生中学年の部、佐々木里穂、墨の道南賞。西彩香、南郷賞。神山聡太、福子の賞。新谷光希、泉賞。谷口春樹、諸福賞。谷田優斗、三賀賞。小学生高学年の部、川口琥珀、四条賞。大浦由良、泉賞。安井美樹、四条賞。問い合わせ、障害学習課、870-9686。 2-12、広報誌で商品を PR しませんか？広報誌のダイトンを探せで正解者にプレゼントを提供していただける事業者を募集しています。提供のメリット。店舗や商品を PR できる。広報誌だけでなく、市のホームページや LINE で配信する場合があるので、市内を中心に効果的に PR できます。商品の魅力を直接知ってもらえる。当選者が来店するので、商品やサービスの魅力を直接伝えることができます。QR コードが出ています。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。以上でトピックスを終わります。